西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。最近妊活という言葉をよく耳にしませんか？妊娠の妊、活動の活、一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味があります。まさに妊活中のあなたに届けていく20分間です。この番組ではゲストをお迎えし、テーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンのサイエンティフィックアドバイザーであり工学博士のトシさんです。トシさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日はリモートにて株式会社メドレーの執行役員、クリニックス事業部長田中大輔さんとつながっています。本日のテーマは、今注目を集めるオンライン診療とはについてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。今週も始まりました、妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれ。トシさん。
はい、こんにちは。
こんにちは。はい、
今日もスカイプですね。
そう、先週先々週と、リモートでね。トシさんは今、アイジェノミクスジャパンにいらっしゃるんですよね。
はい、そうです。
はい、で私は FM 西東京からスカイプを使ってリモートでの収録でお届けしております。さて、今週のゲスト、
はい、今週のゲストはですね、はいはい、株式会社メドレーのですね、執行役員をされておりますクリニックス事業部長の田中大輔さんとつながっています。田中さん。
はい、こんにちは、田中と申します。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、トシさん、今日はね、まさに今話題のオンライン診療についてのお話なんですよね。
ね、その通りです。
はい、
すごく今日は楽しみにしています。はい、
まずは、田中大輔さんにこのオンライン診療について今日は具体的にお話しいただきたいと思うんですが、会社のご紹介と自己紹介をぜひリスナーの皆様にお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。株式会社メドレー執行役員の田中と申します。よろしくお願いします。私どもですね、株式会社メドレーは医療ヘルスケアの未来を作るっていう風なミッションをもとにですね、さまざまな IT サービスを医療業界向けに展開している会社でございます。もともとは医療ヘルスケア業界向けの求人サイトですね、こういったところを運営していてずっと大きくなってきたんですけれども、4年前からこのビデオチャットを通じたオンライン診療であったりとか、あと医療機関が普段の診療で使っていただけるクラウド型の電子カルテですね、こういったところを提供している、こんな会社になっております。で、私自身はこのクリニックスというオンライン診療の事業ですね、立ち上げのタイミング、4年前からこのメドレーにジョインしておりまして、はい、実は前職では Google ですね、で皆さんも多分はい、使ったことがあると思う、 Gmail とか Google カレンダーとか、あれをその企業とか法人で使えるようなそういったサービスがあるんですが、はい、ああいったサービスのエヴァンジェリストとして全国で100回200回ぐらい年間講演をしていると、そんな仕事をしていたんですが、はい、このメドレーという会社の社長ですね、代表が2人いるんですが、代表2人が中学校からの同級生でして、
あ、そうなんですか。
そうなんです。で、たまたま再開するタイミングでですね、このオンライン診療のサービスをこうスタートするという時で、ぜひ手伝ってほしいというところで、どさくさに紛れながらですね、メドレーという会社にジョインして4年間このオンライン診療っていう風なテーマで一生懸命頑張ってるっていう、こんな感じで仕事をさせてもらっている人間でございます。
はい、ありがとうございます。
田中さん、まずオンライン診療とはっていうのをですね、はい、私ちょっとお聞きしたくてですね、ご説明いただけますか。
はい、ありがとうございます。オンライン診療っていうのは離れた場所にいるドクターと患者さんをこのビデオチャットですね、を通じて、つないで、実際に診察をしていくと、こういったスタイルの、診察になります。で、通常皆さん病院だったりクリニックに行くときって実際に病院とかクリニックに行って待合室で待って、そして呼ばれて診察室に入って椅子に座って、先生から問診とか、あとは検査だったりとかを受けて、 そしてそれが終わったらまた待合室に戻って、必要に応じてお薬とか処方箋をもらって、こんな形で通常の診察って進んでいくと思うんですが、こういうふうに、実際に病院に行かなくてもウェブ予約をして、そしてネット上から問診票を送って、診察室に入るのではなくてスマートフォンだったりタブレットのアプリケーションで先生とビデオチャットでつながって、そしてお会計のやり取りはクレジットカード決済が走っていくと、こういったシステムですね、なってまして、オンライン診療っていうのは、そういった実際に行かなくてもビデオチャットで診察が受けられるっていう一連の動作のことを呼ぶんですね。
はい、やっぱこうオンライン診療って、そこまでできるようになってるんですね、今すごいですね。
そうですね、もともとオンライン診療っていうようなもの自体は規制でやっちゃダメですよっていうふうに言われてたんですね。
で、そうなんですか。
そうなんです。2015年の8月までは基本的にはその僻地とかあとは離島みたいなところでしかダメですよってずっと言われてたんですが、これが2015年の8月にですね、こういった都市部だったりとか、あとは僻地とか離島じゃないようなところでも使えるよというふうな通知が出まして、徐々に広がってきたんですけれども、これが今まさにこのコロナウイルスですね、この感染症の拡大っていうところで、なかなか病院に行きたくても行けないっていうような人が増えている中で、すごく注目であったりとかを集めてるっていうのがオンライン診療の現状ですかね。
いや本当にこういった状況で一気にニーズが高まったかと思うんですけども、その今おっしゃった、2015年まではこの遠隔診療という言葉がありましたね、それの時ですね、まさに。でそれが今はその時期からオンライン診療というのがこうオープンになったということですか。
そうですね、もともとはその、テレビ会議ビデオチャットを使った診察っていうのはその本当に僻地とか離島でどうしようもないっていうようなところでしか、許されてなかったんですが、それがそうじゃなくていいよという通知が、規制緩和が起こったのが2015年の8月です。でただ、規制緩和が起こったんですけど、やっぱりいろんな制限があるというふうな状況の中で、徐々にこう広がってきていたっていうのがこの日本におけるオンライン診療っていうところの位置づけですね。
そしたらですね、次のこのクリニクスっていうこの名前、の名前に至った由来というか何かあるんですか。
そうですね、私たちのサービスのクリニクスオンライン診療っていうふうなサービス仕組みを提供してるんですけれども、メインとするお客様っていうのが、世の中にある、クリニック診療所と呼ばれるところですね、いわゆるそのベッドがたくさんある大病院とか大学病院みたいなところではなくて、町の診療所開業医の先生を主なターゲットに展開させていただいている、オンライン診療の仕組みになります。で、先ほどお話したような予約からビデオチャットを行って決済クレジットでやっていくっていうところまでを、インターネットにつながるパソコンとインターネットの環境さえあればどんな診療所でもすぐに始めていただけると、こういうふうなコンセプトで作らせていただいておりまして、広くたくさんのクリニックとか診療所で当たり前に使っていただきたいシステムになれればいいなって思いでこういった名前にしてますし、サービスを運営しているっていうふうなイメージですね。
なるほど、だからクリンクスなんですね。いや私ですね、友達にですね、今度ラジオでメドレーという会社でっていう話をしたらですね、知ってました、すぐクリンクスっていう言葉を知ってました。
だから嬉しいです。
少しずつこうやっぱ広まってるんだなと思っていて、
ありがたいですね。なかなか4年間ずっとやってるんですけど、いろんなやっぱり規制だったりとか、いろいろと気にしなければいけないことが多い領域なので、本当に徐々に徐々にっていうような形なんですけれども、最近本当に多くの患者さんだったりとか医療機関様に知っていただく機会が増えてきていて、僕らとしてもすごく嬉しいですね。
そうですね、実際患者さんの観点からしてはですね、その問診であったりとかっていうのも全部このスマートフォンや、パソコン、タブレット上でやってるんですよね。
そうですね、
そこも私いいなってすごく感じたのが、なんかパソコンがないとできないのかしらって思われる方も多いのかなって思ったんですね。ですけどご自宅のこう、ネット環境だったりとかで普段パソコンをね、ご主人は使われてても奥様はお家で使われてないって方も、中にはいらっしゃると思うので、スマートフォンからもこれできるっていうのはすごくこう気軽に診療を受けられるきっかけになるんじゃないかなと思ったんですが。
はい、そうですね、今実際に使っていただいているユーザー様、患者様の大体9割ぐらいが本当にもうスマートフォン、タブレットから入ってくるような、
やっぱり、そうなんですね。
そうですね、やっぱり便利というかもう普段から手元にあるのでやりやすいですね。
そうですね、で結構これ私は思ったのが、その、スマートフォンを持っている層っていうのが、今でこそようやく例えば私の、母であったり父であったりですね、楽々フォンといったものが出てきて、結構使えてるんですよね。 はいはいはい、そういったこう最初の話を聞いたときってオンライン診療って聞くとどうしてもこう若い人、まあ、30、40代、50代までかなというイメージがあったんですけども、まあ、そうではなくて実際には60、70代であっても十分対応できる、はい、使用できるような、まあ、仕様になっているというかこうポテンシャルすごく高いですよね。
そうですね、うん、そうですね、我々お話しさせてもらっているのはご自身でネット通販ができるような方、日頃からクレジットカードだったりとか、
はい、
まあ、あとスマホを使ってネット通販されている方って結構今当たり前になってきてるじゃないですか、うん、なのでご自身で抵抗なくネット通販されている方はこのオンライン診療全く問題なく使えますよっていうふうなご案内はしてますし、あとは仮に例えば、うん、85歳90歳のおじいちゃんおばあちゃんがっていう風な方でもご家族、例えば娘さん息子さん同居されていて、その方がサポートをしてあげることができれば、そういったお年寄りにも適用することができるという形になりますので、もう本当におじいちゃんおばあちゃんだけで老老介護されているという状況だと難しいと思うんですが、そうじゃなければ本当に多くの方に使っていただけるサービスになってるんじゃないのかなっていう風に思いますね。
はい、
このオンライン診療のアイデアはどのように生まれたんですか、田中さん。
はい、はい、多分誰しもが一度はその診療所とかクリニックとか病院に行ったことがあると思っていて、はい、でその中でやっぱりその移動時間だったりとか待ち時間だったりとか仕事を調整する必要があるであったりとか、待ち合室で待っていると誰かに病気をもらうんじゃないかであったりとか、通院っていう風な行為って多分いろいろな負というか嫌なこと、嫌な経験って誰しもされてると思うんですね。
でおっしゃる通りですね。
で多分このアイデア自体は誰しもがこれ病院に行かなくて診察が受けられたらいいなとかお薬がもらえたらいいなっていうふうに一度は多分思ったことがあるようなものなのかなというふうに思ってまして、我々自身、私ども自身も本当にそう思ってました。でそんな中で前半にもお話したんですけれども、一方の規制緩和っていうのがあって、であれば、まあ、当たり前に行われている普段この病院とか診療所と離れた場所ではビデオチャットって普通に結構使われてると思うんですけど、はい、そういった生活あれはこう当たり前に使われているこのビデオチャットみたいなところを病院の現場で使えると、より患者さんにとっても医療機関にとっても便利になるんじゃないのかなっていうふうなところで、このサービスの、まあ、実現に至っているというふうな形ですかね。
いや、すごくその気持ち分かります。私もですね、よく、まあ、定期的にこう薬をもらうものがあってですね、
はい、
でまたそろそろ行かなきゃいけないなと思ってるんですけども、
はい、
行くのも面倒だし、行って待たなきゃいけないのも面倒だし、処方箋だけ書いてほしいだけだし、まあ、いろいろ思っちゃいますよね。
そうですよね。
それがオンラインですね、すごくいいですね。
そうですね、実際に行く時間だけじゃなくて、その病院にそのなんていうか行くそのスケジュールを調整するってことが結構大変だと思うんですよ。
そうです。
で多分働いているその例えばビジネスマンサラリーマンの方とかだと、結局行けるのが土曜日の午前中しかなくて、で土曜日の午前中って病院いつも混んでてみたいな、
貴重
な休み半分取れちゃうとか、はい、
そ
のあたりもありますよね。はい、
これ実際こう海外でのこのオンライン診療の状況っていうか使われ方っていうかですね、どういった形なんですか？
そうですね、海外といってもこれってやっぱり規制がいろいろあるので、本当に一概に日本以外でどうっていうのはなかなか言えなかったりもするんですが、例えばやっぱりアメリカとかだと、これは本当にその治療成績ですね、そのものを良くしていく、改善していくっていう風な目的で、やっぱり使われていく。つまりやっぱりこうなかなか行くだけだと間が空いてしまいますので、その間をこのオンラインでつながることによって、まあ、その治療の成績を良くしていくっていう風な使われ方をすることが結構多かったりします。で例えば、はい、精神科さんですね、メンタルとかだと、もうこのオンライン診療をどういう風に使っていくんだみたいなところのガイドラインであったりとか、まあ、ある意味決まりみたいなところがバチッとこう作られているようなところもアメリカとかだとあったりするので、ある意味そのアメリカとかだと、まあ、日本よりも進んでいるというか、すでにこう進化を遂げているっていうようなところは、あると思いますね。
あ、そうなんですね。アメリカの場合は何年前から始まってるんですか？結構もう前からですか？
ですね、私も今何年前っていうところまでちょっと分かんない、すみません、正確にはお話できないんですけど、日本よりもだいぶ前からですね、進んでいるってことは確かだと思ってます。
実際これ国内日本でのですね、こう普及率、また活用の現状ってどういう感じですか？はい、
そうですね、今僕たち の提供しているクリニクスというふうなサービスを、全国で使っていただいている医療機関様が1200ぐらいあるんですね。
はい、
で、これって別に我々のシステムだけじゃなくて、まあ、いくつか提供している会社さんだったりとかもあったりするので、まあ、そういったところも含めると、今やっているところっておそらく2000とか、わかんない3000とかそれぐらいあるのかなっていうふうに想像、はい、想像しているんですが、日本に診療所って今10万件あるんですよ。
はい、
10万件あるうちの、
10万件あるうちの、
はい、 コンビニが 5.5 万件とか6万件とかそれぐらいなので、診療所ってそれぐらいあるんですね、日本に。なので、まだ普及率でいうと、多分 5% 以下とか、そんなイメージなのかなって思うんですが、今まさにこの新型コロナウイルスの感染症拡大っていうところで、これが本当に多分一気に広がりつつあるような、そんな状況だという認識してますね。
いやこれ本当に私のこう家の近く、まあ、普段行っているところでもぜひ入れてほしいなと思います、
ぜひを、先生にお勧めしておいてください。
わかりました。田中さん、はい、実際私たちアイジェミックスは、まあ、産婦人科さんを相手にしてるんですけども、まあ、婦人科現場での活用シーンというお話、どのような感じですか？
そうですね、この婦人科さんとか産婦人科領域でオンライン診療をどういうふうに使われているのかというような観点でいうと、すごく多いのはですね、例えばその検査結果だけを聞きに行くっていうシーンってあると思うんですよ。そういった形でその検査、
は
い、で我々のシステムって画像データだったりとか、データを患者さんにシステム上で共有することができますので、検査結果のデータを患者さんに共有しておいてビデオチャットでその結果の説明をしていく、こういったシーンが婦人科さん、産婦人科さんだと結構多かったりしますね。で例えば産婦人科さんでお腹が大きいときにエコーを見るであったりとか、それはやっぱりどうしても行かないと難しいので、そこに関しては難しいんですが、そうじゃないその検査結果の説明みたいなところはすごく多いですし、あとは婦人科さん領域でいうと低用量ピルを定期的に服用されている女性っていらっしゃると思うんですが、そのピルの処方みたいなところですね、これもやっぱり定期的に必要なので、ここの領域で使われたりですとか、あとはその不妊治療ですね、はい、不妊治療を行われているようなクリニックさんで、不妊治療っていわゆるその肺培養ですね、はい、っていうことが行われると思うんですが、その肺培養も、実際に行ってから結果が出るまでに1週間とかそれぐらい間が空くと思うんですが、このやっぱり結果説明うまく、はい、これがどうなっているのかみたいなところを、ビデオチャットを通じて先生というよりも肺培養士さんが説明していくみたいなシーンですとか、あとは例えば不妊治療ってそもそも通い出すことにすごく精神的な抵抗があったりすると思うんですけれども、診察をスタートする前のカウンセリングっていうのを電話とかメールじゃなくてビデオチャットで直接行っていって、こんな治療やりますよとかこんな風にできますよっていうところをビデオチャット越しに説明していく、こんな診療の活用が多いと認識してますね。
すごい納得しました。やっぱり一番最初の不妊治療を受ける前のこの一歩、はい、どこで入っていくかっていうのが一番大事だと思っていて、はい、すごいいいですね。
の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、
エラ、エマ、
アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。来週も株式会社メドレー執行役員クリニクス事業部長田中大輔さんをリモートでおつなぎし、アイジェノミクスジャパンのトシさんと一緒にお届けしてまいります。この番組は毎週月曜日夜21時から再放送をお届けしています。またラジオライブラリーによる配信も行っています。 FM 西東京のラジオライブラリーからお聞きください。それでは来週お会いいたしましょう。この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。